イエス・キリストが十字架にかけられてから1日目となりました。安息日が終わりまして日曜日であります。婦人たちは安息日が終わるのを待ちかねてキリストの墓へと急ぎます。マルコによる福音書、今日はまた読みましたが、マルコによる福音書によれば、婦人たちは墓の入り口を塞いでいました石のことを心配しながら墓へと向かいました。お墓というのは言うまでもなく死んだ方を葬る場所であります。そこへ墓の入り口を塞ぐ石が置かれている。それは私たちを死へと縛り付ける力を暗示しています。つまり墓へと向かいました婦人たちは、自分たちを縛り付けています死の力というものを心配していたのです。ところが墓へやってまいりますと大きな地震が起こりました。地震によって入り口を塞いでいた大きな石は取り除かれました。ここに私たちを縛り付ける死の力が取り除かれたことが鮮やかに示されています。神様が現れますとき、神の臨在が現れますときに、あるいは神の使いが現れますときに、その現れに伴って地震が起こるということを旧約聖書では何度か記されてあります。私たちにとりまして地震というのは本当に恐ろしいものであります。ですが聖書は聖なる神様との出会いというものをこの地が揺れ動く地震と関連付けて書いているんです。神様との出会い、それは一方では確かに私たちに恐れを抱かせるものです。実際旧約聖書の信仰者たちは神を見た者は死んでしまうとそう信じていました。でも神様とお会いするということは確かに恐れ多いことでありますが、単なる恐怖で終わることではありません。少なくとも神を待ち望む者にとりましては、神と出会うというのはまさに恵みの時であります。今日のこの御言葉4節を見ますと、顽兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったと書いてありました。顽兵たちは神様に敵対するものとして描かれているので恐れを覚えています。しかし婦人たちはどうだったでしょうか。8節、婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り弟子たちに知らせるために走っていったとこう記されるんです。天使の言葉を聞いたときに確かに恐れがやってまいりましたが、同時にそれ以上の喜びが彼女たちを満たしてくれたのです。それは走り出すような喜びでありました。彼女たちは福音を聞いたからです。天使が伝えました福音、それは主はよみがえられたということです。ほんの数時間前までこの婦人たちも恐れと失望の中にいたのであります。それが今や主はよみがえられたとのこの福音を聞いて、彼女たちの心はすっかり失望から希望へと変えられたのです。天使は言いました。恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。キリストが十字架につけられ3日目によみがえられるということ、それはイエス様がかつて何度も言われていたことでありました。しかしこのことをなかなか簡単に信じることができなかったのです。キリストと共に歩んでいた人でさえこの言葉をすぐには信じることができませんでした。そのために落胆し失望してしまったのです。でも信じることの難しい私たちのためにイエス・キリストは繰り返し、私は蘇る、私は命である、そのことを語っておられました。そしてそれでもなお信じがたい私たちのために天使を使わし復活した次第を説明してくださいました。天使はさあ遺体の置いてあった場所を見なさい と語りかけます。そこにはもうキリストの体はないのです。キリストの復活の証拠が示されたのです。復活されたからこそ墓は空っぽでありました。しかし墓が空っぽであったということが大事なその復活の証明となるわけではありません。それよりもキリストがまさに復活したキリストが現れたということ、このことのゆえに弟子たちはキリストの証人として立っていくことができたのであります。さて天使ですが、ガリラヤでキリストに出会うことが、キリストにお会いすることができると言いました。これはかつてイエス様が、私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行くと言ってくださっていたからです。しかしどうしてガリラヤなのでしょうか。イエス様が十字架につけられたのはエルサレム、蘇られたのはエルサレムであったはずです。ガリラヤ、これはイエス・キリストが育った場所であります。そしてイエス様のいわゆる公の活動、公生涯といいますが、救い主としての働きが始まったのもガリラヤからでありました。そして弟子たちがイエス様とお会いした場所、それもまたガリラヤだったんです。ここで少し弟子たちのことを考えてみたいのです。弟子たちはイエス様が十字架に作られたことをどう思っていたでありましょうか。彼らはキリストの十字架を前にして恐れを抱き、失望して逃げてしまいました。おそらく彼らは人を知れずエルサレムを離れて自分たちの故郷へと逃げ帰ったのです。弟子たちにとりまして、イエス・キリストとは希望そのものであり、人生の目的であったと言ってよいのです。しかし十字架を前にして弟子たちはその希望を、人生の目的を見失ってしまいました。そして彼らは先生を、救い主を見捨てて逃げてしまったのです。彼らがガリラヤへと向かう道や歩み、それは人生の逃避行です。あるいは人生の挫折と言ってもよいのです。弟子たちのガリラヤ行きは希望をなくした末の本当に悲しい、寂しい道行きでありました。ところがキリストは弟子たちとその逃げ帰ったガリラヤで会うことができるとおっしゃいました。つまり弟子たちは挫折して逃げ帰るしかなかったガリラヤで自分たちが見捨てしまったはずのキリストにお会いすることになるのです。すべてのことを見越したイエス・キリストのご計画のうちにあったということが言えます。イエス様は挫折した弟子たちがガリラヤに帰ることを知っておられました。だからこそ私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行くと言ってくださったのです。弟子たちにとりましては落胆しながらのガリラヤへの道行きでありましたが、結果的にはむしろイエス様のお言葉に従った信仰的な行動へと様変わりさせられます。こうしてガリラヤに集められた弟子たちは復活のキリストに出会い、再び力づけられます。それこそもう深く失望して死人のようになっていた弟子たちでありましたが、新たに命を吹き返し新しい命に生き返ったのです。これが復活の力、キリストが与える奇跡の力です。すべてに打ち勝つ奇跡の力とは何でしょうか。それはこの方が蘇ってくださったということに他なりません。そしてこの方の復活の力が私たちにも働きかけるということであります。もう少し言いますならば、キリストの地上の歩みが神の御心にかなうものでありましたように、私たちの誤り多い歩みでさえ御心にかなうものへと変えてくださるのです。イエス・キリストは誠に正しいお方、神の父なる神の御心に従い通した方でありました。だからこそこの方が蘇らされたとも言うことができます。では 弟子たちは、あるいは私たちはどうでしょうか。私たちは到底イエス様のように父なる神の御心に従順なものとは言い切ることができません。いや、そもそもあのイエス様と共にいた弟子たちでさえキリストを見捨てたぐらいであります。それなのにキリストの復活が私たちに、また弟子たちに新しい力を与えることができるのでしょうか。それは復活を通してキリストの言葉が真実であると弟子たちが信じたように、私たちも信じるときにその力に満たされるのです。すべてに打ち勝つ力を与えるのはイエス・キリストご自身であります。私たち受け手の力によるのではありません。ガリラヤ出身の弟子たちはイエス様と3年半といわれる高生涯を共に過ごしました。その間には聖書に書いてあることはもとより、聖書が記していませんイエス様の言葉や、聖書には記録されなかった数々の御業を経験したことでありましょう。弟子たちは復活のキリストに会うことによって、まさにこれらのイエス様のなさったことのすべてが真実であったと分かることが分かりました。例えばイエス様はおっしゃいました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。このことを信じるかと今日も私たちに言っておられます。そしてこの言葉の通りにキリストは死なれましたが復活なさいました。あるいはこうも言われました。人の子は人々の手に引き渡され、殺される、殺されて3日の後に復活する。イエス・キリストがご自身の十字架と復活を前もって予言しておられました。そしてそのことが真実となったのです。キリストの真実な言葉、これが復活であり奇跡であります。私たちに力を与えるキリストの復活の力です。キリストの真実な言葉、キリストの人生そのものが全てに打ち勝つ復活の奇跡の根拠となります。そしてそれは私たちの生き様、私たちの従順さによることなく私たちに与えられるのです。キリストの復活の力はイエス様の権威によって、また父なる神の慈しみと憐れみによって私たちに与えられるからです。弟子たちをもよみがえらせた復活の力は私たちにも及んでいます。キリストの言葉は弟子たちだけではなく聖書を通してこの言葉を信じる全ての人に働きかけます。復活したキリストですが、人の弱さを思いやってくださるお方であります。確かに人の手によって殺されましたが、死の力をも打ち破って蘇られました。この復活の力がただキリスト一人においてのみ発揮されるわけではありません。弟子たちをも蘇らせるのです。失望している人にも悲しんでいる人にも生きた新しい力を与えるのです。ガリラヤに戻った弟子たちは復活の力に満たされています。かつてはユダヤの指導者たちを恐れて逃げていた人たちですが、しかし今やキリストを述べ伝えるために自ら進んでエルサレムへと向かうことができます。私たちもキリストの復活を信じるときに新たな命が与えられます。イエス様の言葉を借りて言うならば、それは死んでも生きる力であります。私たちの従順、私たちの言葉、私たちの行いにはよらないイエス・キリストが与えてくださる上からの力であります。私たちの力によらないキリストの力であるからこそ私たちを生かすことができるのです。ここにキリストの復活の力が働いているのです。信じる人は奇跡を見るのです。死んでも生きると言われたキリストの力に満たされることができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが復活を通して私たちにも生きる力、永遠の命を与えてくださっています。このことをただ素直に信じ受け止めることができますように、 そうして復活の力に、その命に満たされて、私たちがこの生涯を走り通すことができますように、どうぞお導きください。この祈りを救い主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。